ローマ人の手紙第16章21節から。私の同労者テモテ、また私の同胞ルキオとヤソンとソシパテロがあなた方によろしくと言っています。この手紙を筆記した私テルティオも主にあってあなた方にご挨拶申し上げます。私と教会全体の家主であるガイオもあなた方によろしくと言っています。市の会計係エラストと兄弟クワルトもよろしくと言っています。私の福音すなわちイエス・キリストを伝える宣教によって、また世々にわたって隠されていた奥義の啓示によって、永遠の神の命令に従い預言者たちの書を通して今や明らかにされ、すべての異邦人に信仰の従順をもたらすために知らされた奥義の啓示によって、あなた方を強くすることができる方、知恵に富む唯一の神にイエス・キリストによって栄光が常しえまでありますように。アーメン。栄光が常しえまでもありますようにと祝祷を持ってこの書は閉じています。お祈りして見てまいりましょう。天の父様、改めてこのローマ人の手紙の一つ一つの恵みを思い起こしております。どうか主がこの最後の箇所を通しても私たちに福音をしっかりと心に刻むことができるように、また宣教のために出ていけるように力をお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。このローマ人の手紙は福音に始まり福音に終わっているという手紙です。パウロが全ての彼が訪れた場所で伝えてきた福音を、彼はローマに赴いて語りたかったんですけれども、それがなかなか果たせず、今迫害の待つエルサレムに向かって祝福会の証を届けに行く使命がありましたので、この手紙に託してパウロが述べ伝えてきて、これからも述べ伝えたいと願っています福音を一つの書簡にまとめて書き送りました。全体を思い起こしながらこの最後の箇所を共に見てまいりましょう。前回ほぼ挨拶で終わったところなんですけども、最後の、追加の勧めとして、つまずきをもたらすものを警戒しなさいという戒めがありました。つまずきが起こるのは人を恐れたり、また自分の欲望に身を任せることで起きます。イエス様がおっしゃったように、善に悟く、悪には疎くあるように。そして主にそれぞれが従っていれば信仰と一致は守られます。そして裁きを主に委ねるならば神様がサタンを踏み砕いてくださると。大切なのは恵みのうちに歩むことです。そう教えてあります。今日その後の21節から見てまいります。先の挨拶の部分では パウロは覚える限りのローマにいらっしゃった生徒たち、同路者たちによろしくと祈ってますよ、祝福がありますように、平安がありますようにと挨拶をこの手紙に託して記しています。そして今度は視点を変えて、パウロと共にいる人たち、まあ同路者たちですね、その人たちがローマの教会のことを覚えてよろしくと言ってます、挨拶をこちらから伝えています。彼のそばにいたのはもうずっと伝道旅行の間付き従ってきました同路者テモテです。第二次伝道旅行にバルナバと分かれてシラスと共に小アジアを回っていく中で、テサロニケで見出した忠実な若い弟子でした。第一テサロニケの3章2節にどれほど信頼を寄せていたかが記されています。第一テサロニケ3章2節410ページですね。こうあります。私たちの兄弟であり、キリストの福音を伝える神の道路者であるテモテを使わしたのです。テモテはパウロの心だとも推薦されています。そして野間ちゃん戻っていただけますか。21節の続きのところでは、私の同胞とありますので、まあ、ユダヤ人だったと思います。ルキオ、ヤソン、ルキオについては別人ではないかと言われていますが、使徒の働きが出てきます。13章施設にルキオと出てきますけど、そしてヤソン、彼も伝道旅行で関わりのある方です。使徒の働きの17章269ページですね。ここにヤソンと出てきます。一節からお読みいたします。パウロとシラスはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケに行った。そこにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつものように人々のところに入っていき、3回の安息日にわたって聖書に基づいて彼らと論じ合った。そしてキリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえらなければならなかったのです。私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそキリストですと説明し、また論証した。彼らのうちのある者たちは納得してパウロとシラスに従った。神を敬う大勢のギリシャ人たちやかなりの数の有力な婦人たちも同様であった。ところがユダヤ人たちは妬みに駆られ、広場にいるならず者たちを集め暴動を起こして町を混乱させた。そしてヤソンの家を襲い、二人を探して集まった会衆の前に引き出そうとした。しかし二人が見つからないので、ヤソンと兄弟たち何人かを 町の役人たちのところに引いていき、大声で言った。世界中を騒がしてきた者たちがここにも来ています。ヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆、イエスという別の王がいると言って、カイサルの勅令に背く行いをしています。これを聞いた群衆と町の役人たちは動揺した。役人たちはヤソンと他の者たちから保証金を取った上で釈放したと。当時も保証金、保釈金ですね、あったんですね。そして、ソシパテロ、彼は使徒の働きの20章の4節、このベレア人ソパテロと同一人物ではないかと言われています。パウロは多くの同労者たちと交わりを持って共にいました。ローマ人の手紙の16章に戻っていただけますか。22節には、この手紙を筆記した私テルピオも主にあってあなた方にご挨拶申し上げます。パウロの手紙は大抵自身の手ではなく口述筆記で記されています。そしてその上で最後をパウロが書き記してということが多いです。彼の働きには多くの同労者が加わっていました。また23節にはガイオという働き人、彼は裕福な信徒みたいで伝道するというよりも伝道をサポートする働きをしていました。すごい肩書きがありますね。私と教会全体の家主、大家さんだと言っています。家の教会をのためにというか自身の大きな家を教会のために提供した立場にあったものです。ガイオという人物は第三ヨハネの受け取り人でありますけども、同一人物かどうかはちょっと分かりません。ガイオは第一コリントの1章14節、そこにはすぐ後ですね、1章14節に、彼がバプテスマを授けたということが記されているのですけども、同一人物だったでしょうか。第一コリントの1章14節にこうあります。私は神に感謝しています。私はクリスポとガイオのほか、あなた方の誰にもバプテスマを授けませんでした。この人たちがパウロと共にいて、ローマのために祈っていましたね。さらに死の会計係といいますから、どこの死かは明確に記されていませんけども、大変重要な政治に携わっている弟子もいました。私たち手紙のやり取りをいたしますけども、特に教会同士 その背後に多くの兄弟姉妹が祈っていてくださることを覚えましょう。掲示板に貼られている先生方の手紙の背後に写真付きのこともありますけども、国内海外でも多くの兄弟姉妹が祈ってくれています。来週日は宣教祈祷会もありますけども、掲示板を見ながら遠くにある教会や兄弟姉妹のことを覚えて、私たちも祈りましょう。こうしてパウロ側にいる方たち、労働者たちの挨拶がローマに向けて書き送られました。そうした上で少し長い祝祷が25節から27節に記されています。これが今日の学びの終わりの後半の部分ですね。パウロは、まず私の福音と宣言しています。もちろんパウロだけのものでなく、私たちのものでもあるんですけども、私の福音、どれほどパウロが福音を誇りに思っているか、福音に命を懸けているかが明かしされています。同じ言葉はロマ書の2章16節にも出てきます。冒頭にこうあります。私の福音によればと、テモテの第2の手紙の2章8節をテキストに抜き書きしていますけども、そこでは私の福音ではなく私が伝える福音によればとあります。私たちもそのように思っていたいですね。福音によって今の私があるんだ。そして今私はイエス様から福音を委ねられた、教会として委ねられたんですけども、私は委ねられたその一員だと。そして福音を何より大切にして誇りにしている。そして私の福音があなたの福音になるように、そう願ってパウロはキリストを述べ伝え続けました。パウロは福音を伝えるためにあらゆる方に自分を適用させ、そして何とかして幾人かでも救いに導かれるようにとどうしたとコリントの人への手紙で明かしています。なぜでしょうか。第一コリントの9章を開いていただけますか。9章23節339ページですね。第一コリント9章23節。私は福音のためにあらゆることをしています。私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。そう彼は明かししています。決して私の福音というのは自分のものとして独り占めしているわけではないことがわかります。その意味で私たちも私の福音と証しできますね。そうありましょう。そして福音は 信じるすべての人に救いをさせる神の力ですけれども、福音はキリストであり、キリストを述べ伝えることだとパウロは自覚していました。福音があるのは述べ伝えるためです。福音の性質といいますか、喜ばしい知らせですね。知らせは伝えてこそ知らせです。ニュースは隠しているんではなく、伝えてこそ価値があります。伝えるために託されたのです。福音が伝えているキリストは闇のうちに輝く誠の光です。そして私たちはキリストをうちにいただいて、世の光として輝くために、明かするためにこの世に置かれています。そして明かりをマスの下に置く人はいないというように、光は輝くために与えられたのです。私たちはこの季節、暗い時代ではありますけれども、なおのこと福音の光を輝かせましょう。さて、ローマ人の手紙に戻っていただけますか。パウロは25節で、私の福音、すなわちキリストイエスを伝える宣教によって、その宣教によってとあるのは、もうまさに述べ伝えることが福音の本質だということですけども、そしてそれはまた世々にわたって隠されていた奥義の啓示によってと、これまで人々が知らなかった神様の深いご計画、大切な真理です。旧約聖書はこの神の奥義でありますキリスト、キリストの福音を受け入れさせるための準備として記されました。そして今や時が至って、この福音、キリスト、救い主が明らかに示されたのです。それはまだ誰も思い浮かべたこともなく、聞いたこともなかったものです。ですから私たちは伝える必要があります。その奥義は何とあるでしょうか。26節、永遠の神の命令に従い、預言者たちの書を通して今や明らかにされた神様のご計画によって備えられてきました。そして旧約のさまざまな預言によってあらかじめ約束されていました。このことが実現すると、それが今やすべての人に明らかに示されているのです。一部の人ではなく、ついで何をもたらすかということをパウロは語ります。26節の続きです。すべての異邦人に信仰の従順をもたらすために知らされた奥義の啓示とあります。再び奥義の啓示が、という言葉が出てきました。ユダヤ人のみならず、すべての民族に信仰の従順、 神に敵対していた者が信仰によって救われて、神に従う者とされ、神の栄光を表す者とされるために、神様の救いが明らかに示されたのです。そして信じた者は強くされます。これまで、前置きがいっぱい出てきましたけども、隠されてき、ました。しかし神様の計画によって預言が、成就して全ての人にもたらされました。そして、信仰の従順をもたらします。そして私たちを強くします。それができるお方こそイエス・キリストなのですと。そしてそれをパウロ自身は、伝える宣教の働きにずっと携わってきました。その方が知恵に富む唯一の神であり、またイエス・キリストを使わされたお方です。このキリストによって神の栄光が永遠に確立するのです。そうパウロは告げています。福音は神の栄光をもたらします。私たち生徒を強くしてくださいます。どんなことでも対処できます。窮することはありません。主の御子だったらどんな不可能なことでも実現できます。神様はすべてをご存知で、すべてを正しく判断できるお方です。そして唯一の神です。このお方の他に神はありません。この方に栄光があるように、この方の素晴らしさが全ての人に表されて、全ての人が主を賛美しますように、これこそが世界を作られた神様のご計画です。罪によってそれが一旦挫折したように思われましたけども、決して挫折することなく、キリストによって回復し、そして完成に向かっているんです。今私たちが救われてここ船橋に置かれているのは、この神様の永遠のご計画、永遠の栄光に至る計画、そしてその遂行ですね、実践し完成していく神の御業の一翼なのです。そしてその労苦は無駄になることはありません。では困難になり悪くなっていきますけども、その先に神様の栄光が完成するんです。私たちは時代が変わっても変わらない、この必ず実現する神の御国に預かるものとして、心を強くして歩んでいきましょう。主は私たちに報おうと今も共に同士また天で待っていてくださいます。お願いいたします。天の父様、このノバベへの手紙が パロが私の福音と言える素晴らしい救いの教えであり、信仰の従順をもって神の栄光に至ることを改めて見ました。祝祷で毎週祈りますけども、この方に栄光があるように、どうか私たちもその一翼を担う者としての自覚を持って歩ましてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。